本当ね、新しいガイアホールディングで、ぜひですね、皆さんに頑張っていただいて、先ほど議長の方からも株価のことございましたけれども、ぜひその決意をですね、忘れないでやっていただきたいというふうに思います。で、私の方から2つほど、1つはですね、これあえてですけど、まあ、グローバル化という形で今回、持ち株制度に行かれるわけですけど、まあ、会社の性格としてですね、素人目に分かる形で考えたときに、国内事業と国外事業というのがね、どういう形の、まあ、リソースとか気持ちとか、あるいは、まあ、目標とするその短期間の、まあ、ウェイトというかね、まあ、そういった展望みたいなものがもしあれば、それから同じようにですね、この会社の性格としてあえてですね、ソフトウェア基盤の部門とコンテンツサービスの部門ですね、この辺のこれからの展望ということを踏まえて、リソースとか、いろんな、まあ、ターゲットとかね、まあ、そういったものがあれば教えていただきたいというのが1点目であります。それから2点目は少し小さいんですけど、海外という形の中でアメリカのスマートグリッドでですね、報道ではかなりの評価を受けていると聞いてますけれども、それが具体的にですね、どういう形まで進んで、今後どういう形のものが展望できるのか、それと同時にですね、そういったいいものであれば国内の方にですね、国内の方にはどういう形になるのか、まあ、ちょっとそういったことをですね、ちょっと細かいですけど教えていただければと思います。
確認させていただきます。まず、一番目のご質問としては、グローバル化において、国内事業、国外の事業の、ウェイトの置き方、ないしは展望、および、ソフトウェア基盤技術、コンテンツサービスの、それぞれの事業におけるリソースとかターゲット。二つ目の質問としては、まあ、スマートグリッドにおける、海外、および今後の、今後の展望および国内への、展開ということでよろしいでしょうか。はい。まず、グローバル化に関してですが、実は、まあ、我々も、供給方法が若干分かりにくい部分はあるんですが、実は国内事業、海外事業というよりは国内における事業、海外の事業というふうに考えております。の切り分けというふうに考えております。で、まあ、言葉はほとんど同じなんですが、我々国内で開発した、技術というのが海外で、受け入れられていく、広がっていくというふうに考えております。その場合に、現行の、会社の体制として、問題になってきているのが、実は国内に向けて同じものを提供していくときと海外に、対して提供していくときとで、事業の運営が、非常に、国内の場合遅くなることがあるというのが一つの障害になっております。まあ、具体的に、言ってしまうと、今我々 J ブレンドという主力商品を、国内にも海外にも提供しておりますが、海外の契約書は英文になっておりまして、国内の契約書は和文になっております。で、中国では、中国語での契約書というのを運営しております。で、中国で、我々が、このソフトウェアを、提供していくときの、ライセンス契約の、審議などは、IS ソリューションの株主、取締役会などで審議されております。で、海外に、J ブレンドを提供していくときには、当然アプリックスという、グローバル企業として、その、契約が審議されております。しかし、国内に、提供する場合には、実はこの和文の、契約書を、海外の、管理部門及び、海外の、まあ、日本ではない、取締役に、分かるように、英文でも説明をしなければいけないという、煩雑なことがまた起きております。また、国内の事業運営に関しましても、例えば、通勤交通費の支給の仕方の規定を変えるときに、海外の事業者はそれぞれの、子会社の取締役会で、審議しておりますが、現行のアプリックスですと、そういう細かいことも、規定上、グローバルな、取締役会で、承認を得なければいけないと、 海外の取締役に対しても、国内の、通勤事情の説明なども行わなければいけないということで非常に、まあ、煩雑になっているということもあり、国内事業は、国内で最も効率よく、動けるように、で逆に、海外の、包括的に、事業を進めていくものこそ、海外からも取締役を、入れた、体制グローバルな体制で運営できるようにという形で、国内での事業と、いわゆるグローバルの、事業という形で、今回会社分割を行いたいというふうに考えております。でウェイトに関してですが、私としてはやはり、技術が、の目を、出すところはやはり日本だというふうに考えております。日本が、少数精鋭で、いい技術を作り出しそれを海外に展開していくという形を今後も進めていきたいというふうに考えております。でまたソフトウェア基盤技術およびコンテンツサービス技術コンテンツサービス事業の比率ですが、やはり我々株式会社アプリックス、皆さん多くの皆さんにいわゆるソフトウェア技術の会社として上場来株を購入していただいていると思います。我々やはりソフトウェアの技術をもってして世界に出ていくということを今も中核事業という形で大事だというふうに考えております。ただやはり技術というのは単独で出ていけるものではなく、例えばソニーがウォークマンで海外に出ていったときにそれは小型のテーププレイヤーという技術だけではなくて、歩きながら外でも音楽を聴くというカルチャーを、輸出したというところが、最も、成功した要因だと思っています。逆に、Apple が、iPod や、iPhone、iPad などで、事業を大きく伸ばしているのも決して、技術だけの力ではなくやはり、その使い方それを使うとどういういいことがあるかという、カルチャーも一緒に、輸出している提供しているというところが強みだというふうに思っています。ですので、我々としては、やはり、日本の優れた技術を、提供していく上で日本の優れたコンテンツサービス、ゲームでありアニメーションであり、などと、一緒に連携していくことによって、技術屋のエゴで技術を提供するのではなくやはりそれを、使って喜んでいただける形、そういう形で、提供していくということを考えております。ですので、まあ、最初の質問の、答えといたしましてはグローバル化に関しては、やはり、日本初というところが、非常に重要だというふうに思っておりますので、ウェイト、人数的には海外の方が多くなってくるというふうに思いますが、国内では、きちんと、需要技術を作っていくという、やり方でいきたいと思っております。ソフトウェア基盤技術とコンテンツサービスの、リソースの配分、これに関しましても、ソフトウェアの基盤技術というのは少人数で、いいものが作れるというふうに見ておりますので少数精鋭でやっていく。ただし会社の比重としては、ソフトウェア基盤技術もコンテンツサービスも同じぐらい、同じだけ重要だというふうに考えております。2点目の、スマートグリッドに関してですが、こちらの方、つい、最近までは、国内ではあまり、目がないというふうに、考えておりました。これは、米国における、スマートグリッドの、用途と、国内における、電力会社が考えている、スマートメーターなどの、用途に、大きく目的の違いがあったからです。米国では、ご存知のように、カリフォルニア州などでは夏になりますと、停電というのが、毎年起きています。これは、まあ、非常に自説的には、説明しにくい部分もあるんですが米国ではやはり原子力発電所の建設が遅れて、いわゆる化石燃料での、発電が中心になっておりましたので、発電の絶対量が足りないと、そのために、どうしても夏になると、電力の不足を招いてしまうので、スマートグリッド、いわゆる電力の、より広範囲な、制御を行うことによってなんとか限られている発電量の中でお互いに分け合うと ということを目指して、行われているものです。ですので、米国では政府主導で、行われているものです。なので、立ち上がりも非常に早く、また、切迫していることもあり、我々としては事業として、早く立ち上がっていくふうに見ております。逆に日本においては、つい最近までは、電力そのものの総量には、余裕があり、どちらかというと電力会社が、効率よく、ビジネスを行うために、可能であれば、ピークをオフセットすると、そのことによって、電力需要の、まあ、ご存知のように電力の場合はピークに合わせて設備投資を行わなければいけないので、設備投資を抑制することによって、経営効率を上げるということが目的でやっておりました。ですのでスマートグリッドに関しては日本では、政府主導という形ではなく、民間の電力会社が、スマートメーターなどによって、まあ、地道に行っていると、そういう意味では、発電総量に関しては余裕があったので、あまり切迫した状態ではありませんでした。しかし、昨今の、こういう状況で、計画停電なども行われるようになり、日本でも、米国型のスマートグリッドの、導入が必要ではないかという、声が、出始めております。まあ、我々としましては、米国で、経験を積んできているスマートグリッドの技術を国内でも、展開し、それが結果的に国内で、良いソリューション、ができればまたそれを日本のメーカーとともに海外に輸出するようなことができるのではないかというふうに考えております。まあ、こういう時節ですので、我々としても今の電力の計画停電を我々のビジネスチャンスという形ではなく、我々が国民の特に関東から以北の皆さんの生活をより安定させるための貢献ができるものというふうに位置づけて、まずは取り組んでまいりたいというふうに思っております。売上規模とかに関しましては、現時点では、ちょっと精査しきれていないところがありますので、また、見えてきましたら、きちんと開示していきたいというふうに思っております。よろしいでしょうか。